森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和でございます。今日もお聞きくださり誠にありがとうございます。今月はですね、すっかり日本シリーズになっておりますけれども、今日もですね、ぜひお知りいただきたいですね、日本の素敵なところをご紹介させていただきたいと思っております。先日ですね、皆様ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね、ジャーナリストでいらっしゃる高清水優子先生というね、先生がいらっしゃいましてね、とても素敵な先生なんですけれども、高清水先生のご講演をね、伺う機会に恵まれまして、お聞かせいただいてまいりました。たくさんの貴重なお話をお聞かせくださったんですけれども、その中からですね、特に皆様にお知りいただきたいことで、きっと皆様もご興味をお持ちだろうと思うことをご紹介させていただきたいと思います。何をお伝えしたいかと申しますとね、世界における日本の立ち位置について、そう お話しくださったことをですね、お伝えさせていただきます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、改めてご確認いただきたいと思います。国際儀礼として、海外からのお客様のもてなしにはしっかりと格付けがなされているんですよね。特に英国では厳格に格付けがなされていて、最も上位の方ですね、エンペラー、エンプレスですね、そして次にキング、クイーンが続きまして、そしてプリンス、プリンセス、大統領、首相、大使と続くそうなんです。この最も上位に位置するエンペラーですけれども、世界に何人いらっしゃると思いますか？いかがでしょうか？私ね、いくつかのね、講演会でね、お聞きしたんです。聞いてくださる皆様にね、何人ぐらいいらっしゃると思いますかってね、尋ねてみたんです。そうしましたらね、5人ぐらいという方が多かったですね。答えは、世界でただお一人なんですよね、エンペラーと呼ばれる方は。どなただと思いますか？もうきっとね、お察しの方もいらっしゃるかと思いますけれども、世界中でただお一人エンペラーと呼ばれる方、それは日本の天皇陛下、ただお一人エンペラーの地位でいらっしゃるんです。どこの国に行幸遊ばされても、天皇陛下は一番上位としておもてなしをお受けになる。そして皇后陛下、エンプレスですよね、エンプレスも同じくであるということなんです。これは子どもたちにお伝えしたい一つの誇りではないでしょうか。エリザベス女王の60周年の記念式典があって、その際に女王陛下主催の食事会が催された時、30カ国ほどのお客様が招かれたそうなんですけれども、おもてなしの席次、どのようだったと思われますか？まずは当然ながらメインのお席にエリザベス女王がお座りになります。そして注目の右隣は誰だと思われますか？そう、日本の天皇陛下がお座りになりました。すごいことですよね。で、エリザベス女王のもう一つのお隣、逆のお隣はスウェーデンの国王陛下のお隣はどなただと思われますか？そういうお席はね、男女交互にお座りになりますからね。そのお隣、それは日本の皇后陛下がお座りになったということなんです。日本のポジションがどれほど大事にされているかと ということがわかるかと思います。残念ながらこういったことはですね、日本のメディアではなかなか報道してくれないんですよね。だから知らなかったっていう方が多いかと思います。私たちにね、こういったことをお知らせくださるメディア報道になっていくといいなと私はですね、切に願うわけなんです。このようなポジションを保持している日本ですけれども、少し前に女性宮家、女性天皇を容認するかどうかという話題がありましたけれども、もしそれを容認していたら皆様どうなっていたかお分かりでしょうか。知っていらっしゃいますか。皇室インペリアルがロイヤルに格下げになってしまうということなんです。大問題ですよね。やっぱりこの格というものはですね、大事にしていきたいですよね。そう思いますとね、天皇陛下、女性天皇が何なのかですね、万世一系が何なのか、女性宮家が何なのかですよね。そういったことをですね、私たちは改めて勉強していかなければならないなというふうに思います。万世一系125代ということは大変な歴史ですのでね。ですので日本人が知っていなくてどうするのというようなね、ことかと私は思います。で、せっかくですのでね、私また見つけたんですよね、日本の素敵な歴史、発表させていただきます。いつもお世話になっているですね、東京にあられる会社様なんですけれどもね、キャリアコンサルティングさんという会社様がありましてね、以前に講演をさせていただいたんです。でその講演の内容を記事としてキャリアコンサルティングさんがお出しになっていらっしゃる冊子の中に掲載してくださっていましてね、でそれをある方にお見せしたいと思って見直していた時、そのお隣のページにですね、私見落としてましたね、自分のことしか見てなかったのかしらとか思うんですけれどもね、隣のページにですね、レポーター川端さんという方がね、キャリアコンサルティングの社員さんでいらっしゃいますけれども、日本の功績をたどる旅ということでね、インドネシアに行かれた記事をお書きになっていらっしゃるんです。で多くの方はご存知かと思いますし、私もこの話を友人にしました。友人知っていたということで、私知らなかったんだと反省しきりだったんですけれどもね、もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんから、ご紹介させてくださいませ。記事にはですね、インドネシアと日本ということ題されましてね、お書きになっていらっしゃいます。読みます。インドネシアは350年間、長いですね、350年間オランダの植民地として支配されてきました。1942年3月、日本軍はオランダ軍を退け、その後1945年8月17日、インドネシアは独立宣言をしました。日本はインドネシア語を公用語に戻し、現地人による軍隊を設立、国家運営の人材育成に協力して、インドネシアの独立に貢献しました、ということなんですよね。決して植民地という扱いではないですよね。日本人がね、治めるんだったら日本語にしたいところ、インドネシアを公用語に戻し、現地人による軍隊を作ったというふうにね、書いてあるわけなんです。もう少し読み進めますね。独立当時を知る、プルモノモさんというね、おじいちゃん写真載ってますけれども、プルノモさんの話を書いてくださっています。ペタ、 PETA と書きます。ペタ、郷土防衛義勇軍の隊員だった90歳のバンバンプルノモさん、数年前までインドネシアで友好寺子屋を開き、日本語や日本人に教わった精神を教えていました。当時の日本人が現地の人、インドネシアの人に教えていたことは、正直であれ、勇気を持て、常に前進せよ、できないことはない、自分のことは自分でやる、などで、教育の中では相撲もと取り入れられていたそうなんです。日本人は常に率先垂範し、 率先してお手本を見せるという言葉ですね。率先垂範し、教官は苦楽を共にしてくれたとプルノモさんから伺いました。プルノモさんはプルノモさんのお兄さんはバンバンスゲン将軍で、戦後に駐日大使にもなられたインドネシア国軍の参謀総長でした。実は533名もの日本人がスゲン将軍に助けられているのです。クスマネガラ英雄墓地には1914名の軍人の中に6名の日本人も埋葬されており、墓石には日本語で名前が刻まれていますということなんですよね。そしてですね、ペタのことがね書かれています。日本がインドネシア独立に貢献したことの一つが郷土防衛義勇軍ペタの設立ですね。郷土防衛義勇軍ペタを設立し訓練を行ったことです。この訓練を受けた約4万人のインドネシア軍を形成し、独立運動闘争を戦いましたということなんです。でね、独立宣言文には大変なことですよ。独立宣言文の日付、何年って書かれてたと思います？これはですね、05年って書かれてたんです。05年ってどういう意味だと思われます？これはですね、びっくりしますよ皆様。私もう本当びっくりしたんですけれどもね、これは後期2605年を表してるんです。ですから独立宣言文には西暦では書かれていないんですよね。スカルノ大統領は2600年の歴史を持つ日本に感銘を受けていた。だから独立宣言文には日本の後期書かれていたということなんです。ご存知でしたでしょうか？そしてですね、現実となった神話ということでね、この国にはですね神話があったそうなんです。どんな神話かと申しますとね、ジャワの救世主神話ジョヨボヨということでね、北方の黄色人種がいつかは白人の魔王を追い出し、ジャゴン、トウモロコシのことだそうです。ジャゴンが育ち花を咲かせる季節の短い間この地を支配し、その後はラトゥーアディル、正義の女神の支配する平安の世が到来するという神話だそうです。日本がこの神話を現実のものにしたと言えるでしょうと川端さんお書きになっていらっしゃるんですよね。なんかね、嘘みたいな話ですよね。そしてインドネシアの皆様に及ぼした影響ですね、日本の文化と技術ということでね、日本のアニメ、漫画の影響力は大きく、現地の子供たちとはドラえもんやナルトの話で盛り上がれたことに感動しました。また走っている車は日本車ばかりでした。日本の車は中国や韓国の車よりも壊れにくいというプルノモさんの車は昭和44年製のクラウンでしたということなんです。なんだか誇らしいですよね。戦争中の私たちのご先祖様がなされてこられたこと、こういったこともやはり日本の若い皆様に知っていただきたいところだなというふうに思います。以上、今週も引き続き日本精神強化月間でお伝えいたしました。来週もどうぞお聞きくださいませ。ありがとうございました。